皆様ようこそおっさんラジオへ。MC の杉山敦史です。よろしくお願いします。今回ラジオを始める前にインフォメーションを一つ、お聞きください。おっさんクラブで声優活動をしていました杉山敦史なんですが、今回のラジオのお仕事を最後に、終了とさせていただくことになりました。声優は続けます。ただ、おっさんクラブさんでの活動がこれにておしまいということです。理由が二つありまして、一つは、作品に登場するおじさまキャラクターのね、演技の仕方というか、ネタが尽きてきてしまったということ。それともう一つ、こうやってね、ラジオのお仕事をいただけてすごくありがたかったんですけど、毎回毎回話すネタの方なんですけど、こちらも、スランプに陥ってきてしまったということが、原因であります。そう、本当にね、爆風のごとく、スランプが押し寄せてきたんですよ。ぐわーっと。本当に、爆風のごとく。まあ、そんなわけで、杉山敦史最後の MC としてのラジオ、この曲から始めましょう。爆風スランプさんで、リゾラバ、全部嘘さー。はい、エイプリルフルネタ終了です。はいどうも皆さんこんにちはこんばんはおはようございます。おっさんラジオへようこそ。 MC の杉山敦史です。よろしくお願いします。この番組はおっさんクラブが提供するウェブラジオ番組となっております。前半は無料で視聴可能な情報枠、後半はキャンプファイヤーのおつファンクラブの特典音声付き支援者にのみ聞いていただけるサービス枠です。もし特別音声付きボイス系プランに参加していませんという方がいらっしゃいましたら、この機会にぜひ参加してみてはいかがでしょうか。主におっさんクラブの作品に出演している声優陣が MC を担当することになります。毎月毎月ね、毎月っていうかまあ奇数月かな、奇数月は、誰かがね犠牲者として、まあ、あやねさん曰くね犠牲者として MC を担当していますが、偶数月はですね、私杉山敦史が毎度のことやらせていただきます。今月もよろしくお願いします。はい、今月のオープニングトークでありました、あれですけど、まあもちろんですね、やめへんで、やめへんで、あっちゃんは、おっさんクラブを、やめへんでということで、このネタわかるかな詳しくガキの使いという番組をご覧ください。やめることはありません。おっさんクラブさんでの活動は今後も引き続き、継続していきますので、よろしくお願いします。と言ってもね、実はね、最初に言いました理由2つのうちの1つなんですけど、おじさまキャラのね演技の仕方、そろそろレパートリーがねどうしようかなって悩んでるのは事実なんですよね。尽きたわけじゃないんですよ、ネタが。ただ今後ともね、おそらくなんですけど、あやねさんのことだから僕の作品まだ何かしら考えてると思うんですよね。それが来た時どうしようかなって、悩んでるっていうのは事実です。でもね、任されたからにはやりますので、僕の新作、あることを願って皆様、待っていてください。あ、ちなみにですけどね、話のネタが尽きたとか、スランプだとか、そういうのは絶対ありません。時間さえいただければ私何でも考えますので。今回のね、エイプリルフールネタもね、もう本当に悩んだんですよ。声真似して MC 交代を宣言してやろうかだとか、あとは、ちょっとね、今回は、声優活動を終了なんて嘘をつきましたけど、それ以外のね、プライベート的な嘘をついてやろうかとかも思ってたんですけど、なんか違うなと。それも嘘の一つだろうけど、おっさんラジオで言うようなことじゃねえな、おっさんクラブにちなんでやるからにはね、やっぱそういう系統のものを用意した方がいいなと思って、いろいろ考えましたよ、2ヶ月前から。本当に、2月の段階からね、どんな嘘ついてやろうかな、どんなエイプリルフール企画に乗ってやろうかなって考えた結果、今回こうなりました。声優活動、おっさんクラブでも続けていきますので、ご安心ください。さて最初のコーナーはこちら、月刊おっさんクラブ。はい、ということで今回も簡単に今月のおっさんクラブの活動についてお知らせいたします。さて今月のおっさんラジオは、
檻の内側と外側であなたが愛したその人は鬼となり人形となり、おじさまキューブかげろいその1。
はい、こちら販売中となっております。担当声優さんはノーネームさん、そしていおりさんのお二人です。おー、怪盗家の主文が終わってからノーネームさんのまた新たな新作が出たと。そしていおりさんもついに始動しますね、再始動しますね。 いやー、これも楽しみだ。っていうかね、ちょこっとね、僕もまあ、販売開始したということで、サイトの方をチラッと見てきたんですけど、また僕好みのちょっとしたブラックユーモア溢れるような感じのね、作品で、まあ、羨ましくなりましたね。いやー、面白そうだ。はい、こちらもね、まあ、おそらく3シリーズ続いていきますよね。その1ですから、まあ、その2、その3と続いていくと思いますので、今後とも楽しみにしていてください。そして2本目。
どこかおどおどした瞳で、男はあなたを見つめた。かけられるのは穏やかな言葉。所有物になりたい。そう言ったのは男だった。
おじさまキューブ、あなたの犬になりたくて、その2。はい、こちら絶賛制作中であります。担当声優さんは前回に引き続き、土方守さんが担当いたします。ああ、これもついに2作目来ましたね。おじさまキューブの方ではちょっとね、もう他の作品よりはちょっと方向性が違うのかな。受けに呈してるのかな。今まで受けってあったっけ。あ、ちょっとパッと思い出せないや。まあでもこの作品もね、結構反響があるみたいなんでね、たくさんお声をいただいていると思います。お楽しみにお待ちください。制作中であります。さあ、3つ目です。
縛られて、絡め取られて、汚れなきさなぎは、縄目に囚われて、蝶になる。ようこそ、めくるめく、SM の世界へ。おじさまキューブ、縄目の城、三結び目。
はい、こちらも絶賛制作中です。声優さんはもちろん、KK さんが担当しております。三結び目ということは、これで完結になるんですかね。おそらくそうなると思われます。いや、しかし、ようこそめくるめく SM の世界へ、これを KK さんがやるとなると思う。なんか、これだけ、このフレーズだけで興奮するものがあるよね。という、なんか、はい、そうなんです。今回からね、ちょっとまあ、キャッチフレーズ的なものを入れて、宣伝してやろうと思って、今回こういう風に、紹介させていただきました。まだね、知らない方っていうのも、これを聞いたらね、興味引いてくれるんじゃないかな、興味持ってくれるんじゃないかなと思ってやってみました。そんな、おじさまキューブの宣伝文句なんですが、次に紹介する作品は、まだね、キャッチフレーズが出ていないというのも新作です。前回のノーネームさんのラジオの時にも紹介があったかな。こちらはおじさまキューブ絹の檻その1、お魚夫人さんという方が担当する新作になります。こちらもどんな作品になるのか非常に楽しみでありますね。僕もね、どういうイラストからね、まず世界観に入ると思うんで、それが公開されてから、あ、こんな感じなんだって思うと思いますんで、いやー、これも本当に楽しみですね。おじさまキューブもずーっと続いてる大人気シリーズでありますから、皆さんもぜひ楽しみにしていてください。月刊おっさんクラブはあと3つありますね。1つ目がクラウン、こちらファンクラブにてステージ3が公開中であります。声優さんは武田直人さん、こちらによる、恋愛シミュレーションゲームですね。おっさんクラブでは珍しく全年齢コンテンツ、オープニング部分がもうね、体験版として公開してるそうなんで、そちらをご覧になってください。ツイッターを見る限りだと結構なメディアに紹介されてるらしいんですよね。しかも全年齢コンテンツ、女性向けの、まあ、恋愛シミュレーションなんですけど、なんていうかな、これ言っちゃっていいかな、羨ましいって思いましたね。武田さんがやっぱ実力派声優は違うな、こういうお仕事来るんだろうな。ね、武田さんのねツイッターとか結構見てますけど、やっぱいろんなところでお仕事されててね、声優さんとして活動してまして、あー、いいな。うん、やっぱね、僕の身の回りにもね、僕の声優活動を応援してくれてる人っていうのがね、いるわけなんですけど、やっぱこういうおっさんクラブさんだけじゃないんですよね。成人向けのお仕事とかをたくさんくれる方、たくさんじゃないか、たくさんなのは僕、おっさんクラブさんだけかな。ちょいちょい回してくれるのはね、いろんなところあるんですけど、やっぱりね、年齢制限がかかってると、紹介しづらいとかじゃないんですよ。ただ、未成年のね、ファンというか、そういう方もいらっしゃるんで、そういう方に向けての紹介がしづらいんですよね。なので、僕もやっぱ全年齢作品で一本お仕事欲しいなって思ってる手前、いくつかオーディション受けてるんですけど、ことごとく落ちてるんでね。今月まだ、でかい仕事はまだ一本も、一本もってことはないか。で、まあ、ちょいちょいお仕事はいただいてて、 でも今年これっていうのがね、まだないんで、引き続き声優として頑張っていきます。もう俳優業のお仕事もね、含めていろいろやってるんで、もうスケジュールが追いつかず、バイトを休むこともあって、申し訳ないことが、ただ起きていますけど、頑張っていきます。残り二つ。金のために金はなる、こちらの英語版が現在、作業中、制作中ですかね。こちらも楽しみにしていてください。おっさんクラブの代表作が英語版となって登場するそうです。さて、最後はこちらはもうお決まりですね。ネロエロッソ、夏の販売に向けて頑張っています。ファンクラブのゲームプランでは、ラフやスクリーンショットなど公開中となっております。楽しみこれね、ヒロインのね、これ毎回言ってるけど、ヒロインのね、イブちゃんが、ブライアンやってる手前、言っちゃあれですけど、マリアよりビジュアルは好みなんですよね。はい、公開、僕個人としても楽しみにしております。正直ゲームをね、する時間が今限られちゃってて、購入できるかどうかわからないですけど、プレイする機会というか、そういうのがあったら、時間見つけてやってみようかなとは思ってますけど、はい。いやー、ネロエロスもついに発売するのか。ねえ。みんなも楽しみにしてるでしょうね。はい、僕も非常に楽しみです。以上、月刊おっさんクラブでした。はい、続きましてはこちら。お便りボード。はい、このコーナーではおっさんクラブ宛にいただいた作品の感想などをご紹介させていただくコーナーです。なんですけど、怪盗家の衆分というね、おじさまキューブの作品が終わりましたんで、これまでの怪盗家のその関連のね、レビューを、集めていただきました。そちらをね、一挙に公開しようと思います。ちょっとお待ちください。原稿を見る限り、結構ありますね。一つずつ紹介していきますね。まずはこちら、しまこさんからいただきました。続きを楽しみにしていました。今回もお兄さんの大人な包容力に抱かれ、弟さんの告白にときめき、キュンキュンさせていただきました。特に弟のレイジさんは、その1の怖い感じからすっかり可愛い印象に変わってしまいました。じらせ純愛ですね。弟への気遣いも含む、おさむさんの、懐の深い優しさも心地いいですし、やっぱり選べません。三角関係の行方がどうなるのか楽しみにしていましたが、ちょっとびっくりしました。これは好みがあるかも。私は夏を楽しみにしていようと思います。1から3まで楽しませていただきました。兄弟に執着されて愛される父を楽しませてくれるいい作品です。ぜひ最後まで聞いてほしいと思います。はい、というレビューをいただきました。ありがとうございます。しまこさんもね、結構送ってくれてますよね。怪盗家に関しては。はい。怪盗家以外も多分あると思いますけど、本当にありがとうございます。終わっちゃいましたね、怪盗家の終分。ですが、夏を楽しみにしていますっていうね、コメントにある通り、今年の夏には総集編が、作成される予定であります。そこから進展があるのか、ないのか、おそらくあるでしょうね。そちらをね、皆さんも楽しみにしていてください。私、そしてノーネームさんも、込みで頑張っていきますので、さて、二人目ですね。あんこさんからいただきました。ありがとうございます。前作の続きが気になりすぎて購入。弟さんの萌え具合が急速にパワーアップしていきます。最初はお兄さん派だった方も、最初はお兄さん派だった方も、弟さん派に変わっちゃうかも、といった感じです。最後の終わり方はすごく良かったです。その後が気になるので、続きが聞きたい。はい、ありがとうございます。ここに、ちょっと噛んじゃいましたけど、最初はお兄さん派だった方も弟さんに変わっちゃうかも、ということで、いやー、嬉しいねー。頑張った甲斐があったよー。ノーネームさん、やっちゃった。ごめんなさいね。こちらにもありましたけど、最後の終わり方がすごく良かった。そうなんですよね。もう完結の仕方というかね。そちらがもう結構反響があったみたいで、先ほどのしまこさんにもありましたけど、夏を楽しみにするっていう一つの要因になっていると思います。その後は気になる。確かにっていう感じですね。さあ、続きまして、こちらが最後かな。水野亮さんからいただきました。ありがとうございます。 とても面白い作品で、キャストの方も本当に素晴らしい役者さんです。ぜひ、その1その2と合わせて聞いていただきたい作品です。シナリオもここまで本当に面白く、繰り返し聞きたくなる作品でした。最初は兄派だった自分ですが、弟に傾きかけている自分がいます。かっこ笑い。へへ。しかし、ここまでのシナリオがよく伏線というか、まあ過去による弟の執着や幼い頃の家族関係、なんだかもっと話が盛り上がるかと思ったところで終わってしまいました。確かに目的は達成しましたが、愛することを知らない兄が愛してくれるのか、長年一人で思い続けた弟の恋が実るのか、もやもやしてしまいました。妄想で補うしかないのか。ぜひこの作品の続きが聞きたいです。ハッピーエンドになりそうでならずに終わった感じがして、ぜひこの二人には、そしてこのヒロインには幸せになってもらいたい。あとちょっとでいいので、その後の三人を書いてほしかった。どんなエンディングになっても構わないので、結末が欲しいなと思うお話でした。もしその4などのアフターストーリーが出るのであれば、ぜひ聞かせていただきたいですし、ぜひ作っていただきたいですわ。そのように切に願っております。長々と申し訳ありません。大変素敵な作品でした。ありがとうございます。はい、というレビューをいただきました。てか今日カミカミですね。なんかすいません、聞き取りづらかったかな。はい、こちらもね、まあ結構ハマっていただいたようで嬉しい限りです。最初は兄派だった方らしいですけど、弟に傾きかけているということです。嬉しいね。ただね、その後のエピソードを望んでる声がありましたけど、おそらく総集編で、まあ、取り下ろしというか、その後のエピソード来るのかな?まあ、その4っていう枠組みを作るぐらいの長い感じにはならないと思うんですけど、まあ、アフターストーリーとして、おそらくおまけコンテンツが加わるんじゃないかと思っております。というのもね、私今まで出た総集編をちょっとね、チェックしていなかったので、勉強不足ではありますけど、まあ、勉強不足っていうかね、あえてしてないっていうのもあるんですよね。まあ、私もカイドウ家の主文の総集編が出るって聞かされて、どんな感じになるんだろうっていうのをリスナーさんと同じ目線で見たいなっていうのもあるんで、まあ、楽しみではありますよ。私個人としても役柄、レイジさんをね、やってる身としても楽しみであります。今年の夏、またお会いいたしましょう。以上、お便りボードのコーナーでした。お三方レビューありがとうございます。では、続いてはこのコーナーでーす。
我が輩はコーナーである。名前はまだない。
はい、こちらのコーナーですが、杉山敦史が与えられたお題に沿ってフリートークをしたり、まあ何かしらやされるっていう定番となったコーナーですね。はい、今回はですね、6つのお題をいただきまして、あとの2つはですね、まあ、ちょっとゲストの方をお呼びしていますが、こちらはね、お題その1なんですけど、ここまでなんですよね。無料公開、無料視聴枠っていうのが、そのお題その2以降はですね、有料コンテンツになっちゃいますので、先ほど申しましたけど、ボイス系プラン参加の検討お願いいたします。おすすめですよ。声優さんたち頑張ってますから、私も含めて、毎月ながら声優さんたちがね、頑張っていろんなことやらされてますんで、興味ありましたら、プランに参加してお聞きください。では参りましょう。お題その1、今回は怪盗家に関するレビューをたくさんお届けしたので、すでにたくさん語ってるとは思いますが、言い足りないこととかもっと言いたいことがあったらどうぞ、ということですね。まあ確かにいただきましたけど、やっぱ伝えたいなと思うのは、やっぱ気になるのが夏の総集編だよね。ずっと言ってましたけど、やっぱ怪盗家の秋分その3の終わり方、正直あんな感じで終わるんだなっていうのは僕も予想はしてなかったです。必ずどっちかにはね、やっぱ傾いて、もう片方選ばれなかった方は、それとも妥協点っていう形でね、何かしらのつながりを持って終わるもんだと思ってたんで、あ、こういう感じで終わっちゃうんだっていうのはありました。はい、どっちつかずって言ったらちょっとは言い方悪いですけど、まあリスナーさんがね、まあ、お兄さん派弟さん派っていう風に分かれていますから、よく言えば両立、まあ、中立なのかな。でもやっぱり先ほどのレビューにもありましたけど、ここで終わるっていうのには納得しないっていう方もねいるみたいなので、まあ総集編におそらく追加されるであろうアフターストーリー、こちらが非常に気になるところでありますね。 あと、カイドウ家のね、秋分、今回終わりましたけど、これも結構言ってきたかな。カイドウ礼二さんをね、お芝居するにあたって結構いろいろな苦悩がありましたんで、それがね、実ってというか、その一の怖い感じから、その三に至るまでの、まあ、ギャップを演出できたのは嬉しかったですね。これもしかして、あやねさんが、ちょっと配慮してくれたりしたのかな。その1、本当にね、その1、前回のおっさんラジオでも言ったと思うんですけど、まあ、結構リテイク、もう全部リテイクしてっていうのをね、あったりしたんで、まあ、そこを考えて、ちょっと丸くしてってくれたのかな。もしくは、まあ、シナリオがね、最初からもう出来上がっていて、たまたまそういう風に転がっていたのかなって、そこはちょっとわからないところでありますけど、最初こそ、いろいろと悩んで、演技していたカイドウレイジ君ですが、こういう形で、演技することができて非常に楽しかったですね。夏に公開される総集編でおそらくカイドウ家の秋分としては、本当に最後になっちゃうと思いますけど、私自身は別の役柄をね、いただけるかもしれませんので、そちらでまた新たな一面、見ていただけたらなと思っております。まあ、もっと言いたいことがありますかと言ったら、まあ、月並みな言葉でも何度も言ってますけど、カイドウ家の秋分を本当に楽しんでいただいて、愛していただいてありがとうございます。それにつきますね。はい、ここまでで、無料視聴枠がおしまいとなります。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回のラジオでお会いいたしましょう。有料コンテンツ枠視聴可能な方は引き続きお楽しみください。